エレミア書と愛歌結晶の学び第4週神の言葉食物としての神聖な供給アウトラインサマリーローマ数字1あなたの言葉が見出されて私はそれを食べました。 A 聖書にはまず神がありそれから神の語りかけすなわち神の口から出る言葉があります。 B 聖書はすべて神の息吹れたものです。このゆえに聖書の言葉は神の口から出る言葉です。 C 聖書は神の御言葉として神とキリストとその霊と命との具体化です。 D 聖書は神の言葉として三つの要素からすなわちキリスト、キリストの死、キリストの復活からなっています。 E 主イエスの語った言葉は霊であり命です。主の語った言葉は命の霊の具体化です。キリストは今復活の中で命を与える霊でありその霊は彼の言葉の中に具体化されています。私たちは霊を活用することによって彼の言葉を受けるとき、その霊、すなわち命を得ます。F 神の言葉は食物としての神聖な供給であって、私たちを養います。神の言葉に関する神聖な概念は、神の言葉が食物であり、それによって私たちは養われるということです。神の言葉は私たちの食物としての神ご自身です。主イエスは聖書の神の言葉をご自身のパンとして取り、その言葉によって生きました。神は私たちの食物としての言葉を通して、ご自身の抱負を私たちの内なる存在の中へと分与します。それは私たちがご自身の要素を持って、構成されるためです。 G 神の言葉は聖書の啓示全体によれば私たちが食べるのによく私たちは神の言葉を食べる必要があります。神は人がご自身を食べ消化し吸収することを願っています。食べることは私たちの外側にあるものに触れてそれを私たちの中へと受け入れることです。その結果として、それは最終的に私たちの構成となります。食物としての神の言葉は、私たちによって食べられ、消化され、吸収されて実際に私たちとなります。このことは、言葉が私たちの構成となることです。私たちは聖書を読むときはいつでも命を得るために主に来て、キリストご自身である命のパンを食べなければなりません。言葉としての主を食べることは、彼を私たちの命の供給として取り入れることです。彼は私たちが食べるための命のパンです。主を食べる方法は御言葉を祈ることです。神の御言葉を祈り読みすることは、私たちの霊を活用して言葉を食べることです。私たちは神の言葉を食べれば食べるほど、ますますキリストで構成されて浸透されます。私たちは主イエスを食べるとき、正常な霊的消化を持つ必要があります。私たちに良い消化があるなら、食物のための通り道があり、食物は私たちの内側の存在のあらゆる部分に入り込みます。消化不良であるとは、霊の食物としてのキリストが私たちの内側の各部分に入り込む道がないことを意味します。私たちは全存在と内側のすべての部分を主に開き続ける必要があります。それは霊の食物が私たちの内側で通り道を得るためです。もし私たちがこのことを行うなら、正常な消化と吸収を持ち、霊の養いとしてのキリストを吸収し、キリストは私たちの構成要素となります。 私たちは自分が食べるものとなるので、もし私たちが神を私たちの食物として食べるなら、神と一になり、さらには神格においてではなく、命と性質において神となります。
ローマ数字に、あなたの言葉は私にとって心の楽しみ、また喜びとなりました。エレミア15章16節。A、エレミアは他のすべての預言者たちよりも苦しみましたが、神の言葉を見出して、それを食べた時はいつでも、彼の心の中で楽しみ、また喜びを持ちました。B、エレミア15章16節の、なりましたという言葉が示しているのは、楽しみと喜びは、神の言葉が食べられ、消化され、吸収されて、私たちの内なる存在の中へと構成し込まれた結果、主の喜びが私たちの喜びとなったということです。神の言葉が私たちの中へと取り入れられて、私たちの内側の各部分の中へと吸収された後、これらの言葉は内側で喜びとなり、また外側で楽しみとなります。し、神は喜びの神であり、私たちにご自身を享受してもらいたいのです。聖書において神と人との再関係が最初に述べられたとき、神はご自身を食物として人に提示しました。このことが示しているのは、神の願いとは、ご自身を私たちに与えて、私たちの享受となることであるということです。D、ローマ14章17節は、聖霊の中の喜びについて語っています。私たちはその霊の中にいるとき、とても喜びに満ち溢れているので、主に歌い、また大声で主を賛美します。私たちは言葉では言い尽くせない、栄光に満ちた喜びを持って歓喜することができます。栄光に満ちた喜びは、栄光としての主の中に浸された喜びです。こういうわけで、この喜びは神の表現に満ちています。ローマ数字3、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、コロサイ3章16節。A、キリストの言葉はキリストの語った言葉です。神の新約エコノミーにおいて、神は御子の中で語ります。御子は福音書でご自身によって語るだけでなく、使徒行伝、書簡、啓示録でご自身の主体である使徒たちと預言者たちを通しても語ります。これらすべての語りかけは、キリストの言葉と考えることができます。B、キリストの言葉は、実はキリストのパーソンです。パウロはキリストの言葉を人格化していると言ってもよいでしょう。パウロはこの言葉を生けるパーソンであるかのように、私たちのうちに住まわせるようにと私たちに告げています。まず私たちはキリストを私たちの命として持ちます。次に私たちは人格化された彼の生ける言葉をキリストのパーソンとして私たちのうちに住まわせます。C、私たちはキリストの言葉を私たちのうちに豊かに住まわせ、私たちの存在の中で第一位を得ていただく必要があります。住まわせ、レッドという言葉は重要です。キリストの言葉はすでに存在しているのですが、私たちはキリストの言葉を内側で活動させる必要があります。住むと訳されたギリシャ語は、文字通りには家にいること、内住すること、居住することを意味します。このことが示しているのは、私たちがキリストの言葉に私たちのうちに住んでいただき、居住していただき、私たちの中にホームを作っていただくべきであるということです。主の言葉は私たちの内側に十分な余地を持たなければなりません。それは主の言葉が活動して、キリストの抱負を私たちの中へと供給するためです。D、私たちはキリストの言葉を私たちのうちに住まわせる必要があります。それは私たちが私たちの内側で活動している、 またキリストの抱負を私たちの存在の中へと供給している神の言葉の機能を経験するためです。神の言葉は私たちを照らし、養い、私たちを潤して、私たちの渇きを癒します。神の言葉は私たちを強め、洗い、建造します。神の言葉は私たちを性別することによって、私たちを完全なものにし、完成し、成就します。
クルーシャルポイント1。毎日聖書を読む生活習慣を立て上げて、キリストの死の殺す要素と、キリストの復活の養う要素に預かる。エレミア15章16節。あなたの言葉が見出されて、私はそれを食べました。あなたの言葉は私にとって、心の楽しみ、また喜びとなりました。エホバ万軍の神よ、誠に私はあなたの御名によって呼ばれているのです。アウトライン1。聖書は神の御言葉として三つの要素から、すなわちキリスト、キリストの死、キリストの復活からなっています。マタイ4章4節。しかしイエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出るすべての言葉によって生きる、と書かれている。ヨハネ6章57から58節。生ける父が私を使わされ、私が父のゆえに生きているように、私を食べる者も私のゆえに生きる。これは天から下ってきたパンであって、このパンを食べる者は永遠に生きる。63節。命を与えるのはその霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に語った言葉は霊であり命である。ヨハネによる福音書の上記の数節は、キリストの死や復活を述べていませんが、もしこれらの説を祈り読みすることによって、健康な言葉を食べるなら、その結果、私たちの内側にある細菌は殺され、私たちの内側の弱さは飲み尽くされるでしょう。これは御言葉の中にあるキリストの死の殺す要素によって生み出される殺しです。私たちは祈り読みを続けるとき、同じ言葉によって、キリストの復活の養う要素を含む命で供給されるでしょう。これがクリスチャン生活です。すなわち、御言葉を通して私たちの神から殺しと養いを受ける生活です。正しく聖書を読むなら、殺す要素が私たちの中へと常に伝達されます。もし聖書を読んでも何の殺しも受けないなら、私たちが読むことは無駄です。私たちが物質的に食べるなら、私たちの体は私たちの中の細菌を殺すことができるようになります。もし毎日正しく食べないなら、私たちは多くの細菌によってすぐに病気になるでしょう。しっかりと規則正しく食べる限り、私たちは抗生物質を飲む必要はありません。食べることを通して、私たちは自然に殺す要素を持つでしょう。第一ペテロ2章2節。生まれたばかりの赤子のように、悪巧みのない言葉の父を切に慕い求めなさい。それによってあなた方が成長して救いへと至るためです。ヘブル5章13節。すべて父に預かっているものは義の言葉に経験がありません。なぜなら彼は幼子であるからです。14節。しかし成人した者たちのためには固い食物があります。これらの機能は習慣的に訓練されて、善悪を識別することができるのです。これらの箇所はすべて、神の御言葉に関する私たちの観念が新しくされる必要があることを確証します。御言葉に関する天然の観念は、それがある種の教え、あるいは教理であるということです。しかし、神聖な概念は、神の御言葉が私たちの霊を養う食物であるというものです。私たちが食べる食物は最終的に私たちの存在とミングリングされます。もし私たちが取り入れた食物が私たちとミングリングしないなら、私たちは消化不良であるに違いありません。私たちが食べて消化する食物は私たちの存在の中へと吸収されます。食物は私たちの組織、骨、肉、皮となります。これは食物が私たちに頼って食べられ、消化され、吸収されて、 実際に私たちとなることを意味します。適用新人及び青少年大学生編。祈りは呼吸のようであり、聖書を読むことは食事のようです。両方ともすべての信者が日々実行しなければならないことです。特に新人と青少年の皆さんは、毎日聖書を読む新しい生活習慣を立て上げてください。聖書は神の御言葉として三つの要素から、すなわちキリスト、キリストの死、キリストの復活からなっています。聖書を読むことで、これらの要素に預かることができます。堕落した人の肉の中には、淫行、汚れ、公職、偶像礼拝、まじない、敵、争い、嫉妬、怒りの爆発、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、円楽等の病原菌の働きがあります。括弧ガラテア5章19節から21節。これらを殺す力はキリストの死の中にあります。そして聖書を読み、祈り読みをすると、御言葉の殺す要素に預かり、肉の働きを殺すことができます。ハレルヤ。例えば、紹介生活の中で、ある人は兄弟姉妹に指摘された自分の失敗に怒りを爆発させます。怒りの背後にはプライドがあります。プライドを傷つけられると、怒りの病原菌が突発的に増殖してしまい、怒りで満たされます。怒りに対する殺菌力を持つ天敵抗生物質はキリストの死です。このような時、すぐに死の皆を何度も呼び求め、そして霊を活用して力強く御言葉を祈り宣言してください。そうすれば御言葉の中の霊の中のキリストの死の効果を経験することができます。あなたの肉の中の怒りの爆発は少しずつ消えていきます。御言葉の中のキリストの復活の要素は、あなたを養うことができます。例えば、あなたは勉強しようとしますが、なかなかやる気が出ません。それはあなたの意志が弱いからです。堕落した人の意志は頑固で固いのですが、弱いです。あなたの意志は、死と復活により引き上げられ、強められ、豊かにされる必要があります。そして、神に対しては柔らかく従順で、御言葉を信じ実行することでは強くある必要があります。学生の本文は勉強です。しかしこのことは、すべての紹介の子どもたちが国公立の大学や有名私立大学に行かなければならないという意味ではありません。聖書はそれぞれの人が各自が持っている度量に応じて機能するように言っています。神のエコノミーは、霊の中のその霊であるキリストが魂の各部分に広がり、思いの理解力を引き上げ、感情の主を愛し、敵を憎む機能を強化し、意思の決定する力を強化します。あなたは自分の度量に応じて、勉学において御言葉の供給により、徐々に主の中でゴーイングアップすることを経験してください。決して、過去自分は成績が悪いので役に立たない人であると消極的に考えてはいけません。キリストの体の死体には不要な死体は一つもありません。あなたは人にとっても神にとっても有用で重要な人です。重要なことは、紹介生活の中で徐々に成長することです。祈り。お教えせよ。神の言葉は新鮮な食物であって、私たちを養います。毎朝霊的パートナーと御言葉に預かり、キリストの殺す要素と養う要素に預かります。生活の中で肉の激怒、嫉妬、高ぶりが出てきた時には、すぐに主の皆を呼び、御言葉を祈り読みします。魂の中の病原菌を殺してください。また、魂の思い、感情、意志の機能は、キリストの復活の中で引き上げられる必要があります。私を主の中で成長する若者にしてください。
クルーシャルポイント2。御言葉を正しく消化し吸収すると、キリストが私たちの構成要素となり、心の喜び、また楽しみとなる。アウトライン1。消化不良であるとは、霊の食物としてのキリストが私たちの内側の各部分に入り込む道がないことを意味します。私たちは、 全存在と内側のすべての部分を主に開き続ける必要があります。それは霊の食物が私たちの内側で通り道を得るためです。もし私たちがこのことを行うなら、正常な消化と吸収を持ち、霊の養いとしてのキリストを吸収し、キリストは私たちの構成要素となります。アウトライン2。あなたの言葉は私にとって心の楽しみ、また喜びとなりました。エレミア15章16節。アウトライン3。エレミアは他のすべての預言者たちよりも苦しみましたが、神の言葉を見出して、それを食べた時はいつでも彼の心の中で楽しみ、また喜びを持ちました。アウトライン4。神の言葉が私たちの中へと取り入れられて、私たちの内側の各部分の中へと吸収された後、これらの言葉は内側で喜びとなり、また外側で楽しみとなります。アウトライン5。ローマ14章17節は、聖霊の中の喜びについて語っています。私たちはその霊の中にいるとき、とても喜びに満ち溢れているので、主に歌い、また大声で主を賛美します。祈り読みは素晴らしいのですが、私たちはまたこのように祈らなければなりません。主よ、私の内側の道を開いてください。おう、主よ、私の内側で自由な道を得てください。祈り読みは、私たちが単なる知識を得るのを助けるのではありません。むしろ祈り読みは、主の多くのものを私たちの中へともたらすのです。ですから、私たちは内側で主のものに自由な道を与える必要があります。これは私たちに最も良い霊的消化を与え、私たちが祈り読みしたものを吸収させます。決して主にノーと言わないでください。常にアーメンということを学んでください。私たちは自分が祈り読みしたものを理解してもしなくても、それは常に主の何かを私たちの中へともたらします。これらのものは私たちの中へと入るとき、自由な道を必要とします。ですから、私たちは常にアーメンと言わなければなりません。主、御言葉、その霊は一です。主は御言葉であり、御言葉はその霊であり、その霊は主です。私たちは御言葉を私たちの中へと取り入れるとき、その霊を持ち、また主を持ちます。祈り読みの後、私たちは釣りに行こうとするかもしれませんが、私たちの内側の何かが行かないようにと示します。キリスト教では多くの人はかすかな静かな声について話すのが好きですが、それは旧約のものです。私たちの内側にあるものは、例えば、してはならないとか、しなさいといった声や明らかな言葉ではありません。私たちの内側には、ただ行くべきではないことを示す感覚があるだけです。その時、私たちはどうすべきでしょうか。私たちは、アーメン、主よ、アーメンと言わなければなりません。エレミアは神の言葉を見出したとき、それを聞いただけでなく、それを食物として食べました。彼は神の言葉を食べた後、直ちに内側が供給され、楽しみと喜びを感じました。第一ペテロ1章8節。あなた方はその方を見たこともないのに愛しており、その方を今見ていないのになお信じており、言葉では言い尽くせない、栄光に満ちた喜びを持って歓喜しています。適用奉仕者編。神戸にある教会は、朝ごとの復興のための 朝ごとの食物を追求して全世界の諸生界と同じ霊的食物を食べています。それに加えて回復薬聖書通読2年間で読み終えるスケジュールと、ニー兄弟とリー兄弟著作の霊的書物一週にメッセージを読んでいます。前面の道老者たちは私たちが力を尽くして回復の書物を読むように進めてくださっています。聖書や勤めの書物を読むと自分の観念と違うことに気づいたり照らされたりすることがあります。その時そのまま放っておいてはいけません。そうすればそれが詰まりとなり、神の言葉を消化吸収することができなくなります。兄弟の証、私は大学1年の救われた当初、神は世の人罪人を愛された、ヨハネ3章16節を読むとき、善人は救われるべきであるが悪人は救われるべきではないのではないかと思っていました。そして人がバプテスマされるとき、時々本当に救われているのかなという疑問がありました。この古い天然の観念のゆえに御言葉を受け入れることができず、消化不良を起こしていたので、最初の1年間は福音を全く伝えることができませんでした。しかしその後、聖霊の照らしの下で悔い改めて自分の罪、古い観念を告白して、初めて神聖な観念である、神は世の人罪人を愛された、を自分の心の中に受け入れることができるようになりました。その後福音を積極的に伝えるようになり、多くの人が救われました。霊的書物を読んで享受した証、福音を普及させることと紹介の行政、第3章、福音を述べ伝え真理を追求する、ピリピ1章5節、それは最初の日から今日まであなた方が福音を前進させる交わりにあるからです。私たちは流れに逆らって漕がなければならない船のようです。もし私たちが前進しないなら後退しているのです。全世界は私たちを引きずり戻しています。私たちの道は60年間にわたって奮闘の道でした。私は祈るときはほとんどいつも言います、おう主よ、私たちが戦場にいることを覚えてください。44から45ページ。キリストを形式にするために、基礎として福音を積極的に前進させる必要があります。51ページ。どれほど多くの人々が私たちに反対してきたとしても、私はこれまでの30年間、決して口調を変えませんでした。私は初めから終わりまで同じ真理を語ります。神のエコノミーによれば、三一の神はご自身を彼の選ばれ、あがなわれた人々の中へと分与して、彼らをキリストの体とし、彼を表現させます。私が望むのは、私たち皆がこの中心路線を把握することです。63ページ。この本を読んで、福音を伝えることに関して、照らしや励ましを受けることができました。祈り、主イエスよ、神の言葉を食べる上で消化不良になることから救ってください。私は自分の古い観念を告白し対処します。そして全存在を完全に主に開いて、主に私の内側で自由な道を得ていただきます。正常に神の言葉を消化し吸収します。キリストを内側の各部分に受け入れると、内側がキリストで構成され、御言葉は私にとって心の喜び、また楽しみとなります。アーメン。
クルーシャルポイント3。キリストを命とし、パーソンとするために、御言葉を私たちのうちに豊かに住まわせる。アウトライン1。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ。コロサイ3章16節。
アウトラインに、まず私たちはキリストを私たちの命として持ちます。次に私たちは人格化された彼の生ける言葉をキリストのパーソンとして私たちのうちに住まわせます。アウトライン3、主の言葉は私たちの内側に十分な余地を持たなければなりません。それは主の言葉が活動してキリストの抱負を私たちの中へと供給するためです。エペソ3章16節、力を持って彼の霊を通してあなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。17節、またキリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように。5章18節、霊の中で満たされ。19節、詩と詩歌と霊の歌とで語り合い、心から主に向かって歌い漏洩しなさい。6章17節、その霊の剣、すなわちその霊である神の言葉を。18節、すべての祈りと願い求めによって受け取りなさい。どんな時にも霊の中で祈り、すべての生徒のために根気と願い求めの限りを尽くし、このために目を覚ましていなさい。キリストを受け経験し享受する方法は、キリストによって語られた言葉を霊また命として食べることです。キリストは言葉を語られ、言葉はその霊であり、その霊は命です。ですから言葉、その霊、命は三一です。言葉の語り手は手順を経た三一の神であり、彼の語りかけは手順を経た三一の神を言葉の形で私たちの中へと伝達します。私たちの中へと入った後、この言葉はその霊となります。そしてその霊は命です。それから私たちが人にこの霊を語り出すとき、その霊は彼らに言葉となります。人が言葉を受け入れるとき、それは再びその霊となります。そして彼らが人にその霊を語るとき、彼は再び言葉となります。ですから私たちが言葉を受け入れるとき、言葉はその霊となり、その霊は私たちの命となります。これはまず言葉の形で、次にその霊の形で、最終的には命の形で、三一の神が命の供給として私たちの中へと伝達されることです。このようにして三一の神は私たちの教授となります。コロサイ3章16節で、私たちはキリストを私たちの命として持ちます。次に私たちは人格化された彼の生ける言葉をキリストのパーソンとして私たちのうちに住まわせます。キリストの言葉はキリストによって語られた言葉です。神の新約エコノミーにおいて、神は御子の中で語られます。エペソ5章18節から20節では、霊の命の満たしはその霊と関係があります。これは御言葉とその霊が同一化されていることを示しています。正常なクリスチャン生活は御言葉をもって満たされており、その霊が私たちの内側から称賛する調べ、賛美の調べの中で湧き上がってくるものであるべきです。私たちはキリストの最低する平安が私たちを一の中に保って、主が私たちに語ってくださることを必要とします。そして私たちは神の言葉に第一位を与える必要があります。こうするなら私たちは神の言葉の機能を経験するでしょう。それは照らし、養い、私たちの渇きを癒し、強め、 洗い、建造し、完成し、成就します。私たちは神の言葉から何という益を受けることでしょう。適用ビジネスパーソン大学院生編。多くの人は神のエコノミーの中の紹介生活とビジネスライフは別であると考えています。しかし実際には紹介生活の中で学んだことはビジネスライフに応用することができ、またビジネスライフで学んだことも紹介生活に応用することができます。もちろんビジネスライフでは紹介生活のように自由に祈ったり聖書を読んだりすることでは大きな制限があります。しかし、主に信頼し、主をパーソンとするという点では、どちらも同じです。兄弟の証。ビジネスでは大きなことだけでなく、小さなことでも毎日決定する必要があります。キリストを私のパーソンとすることは、主に私の決定することで表されますので、会議や個人的な打ち合わせで必ずその場でネクストステップスやアクションプランをキリストをパーソンとして決定するように訓練しました。私が転職したばかりの会社であったことですが、これから活躍を期待していた会社の生え抜きの社員との個人的な面談で、彼がアメリカに恋人がいるので、アメリカの会社への移動を許可していただけませんか？この件は何年間も会社と話し合ってきましたが、ペンディングにされていて進展がありません。私も彼女も困り果てています。どうか助けてくださいと言ってきました。私はこれから期待していた人であったので、聞いた直後は暗くなっていました。しかし、約10分間会話した後、私は思いを主に向け替え、主の皆を呼び、短く祈って、恋人とは結婚する予定なのかを確認してから、この移動を了承しました。そして、米国本社と社長にすぐにメールを送り、この件を了承したことを伝えました。その人は、私の迅速な決定に驚き、また非常に喜んでくれました。アメリカに行った後も、彼は日本のために貢献してくれました。彼だけでなく、アメリカ本社は私の迅速な決定を驚き、称賛しました。さらに、彼がいないことで別のもっと優秀な若者が出てくる道が開かれました。すべての環境は恵みの化身ですので、主に感謝、賛美して受け入れれば、主に導かれ、祝福されます。ローマ8章27節。心を探る方は、その霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら、彼は神に従って、生徒たちのために取りなしてくださるからです。28節。また、神を愛する者、すなわち、彼の目的に従って召されている者たちには、すべての人、すべてのこと、すべてのものが、共に働いて、益となることを私たちは知っています。重要なことは、1、キリストをパーソンとすることをビジネスの決定事項で訓練すること。2、毎日聖書を読み、キリストの言葉を私のうちに豊かに住まわせることであると証しすることができます。祈り、主イエスよ、紹介生活とビジネスライフの両方で、キリストをパーソンとすることを学びます。キリストを主観的に経験し、享受する方法は、キリストによって語られた言葉を、霊、また命として食べることです。また、私の内側に御言葉を豊かに住まわせるために、内側を空にして、主が入ってくるように、十分な余地を与えます。主の言葉が活動して、私を照らし、養い、癒し、強め、建造し、完成し、成就してください。アーメン。